もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずあなたの年齢を教えてください。
はい、38歳です。
はい。ご結婚されてますか？
はい、しています。
ご主人の年齢を教えてください。
あ、39歳です。
お子さんいらっしゃいますか？
はい、2人いて、上が8歳、下が0歳です。
性別を教えてもらえますか？
上が女の子で、下が男の子です。
4人で暮らしていらっしゃいますか？
同居で旦那のお父さんと暮らしています。
夫のお父様ですね。はい、わ、はい、かりました。今日はどんなご相談でしょうか？
旦那に対する対応をどうしたらいいかっていう相談なんですけど。
はい。
旦那は10年以上前から精神障害を持っていて、長期的に働けない状況で今、障害者手帳を3件持っています。
10年前に発症ですか？
発症自体はもっと前ですね。13から5年ぐらい前ですかね。
その時はもうあなたは結婚はされていましたか？
付き合ってる状態です。
あ、はい、わかりました。
で、その後仕事のストレスから眠れなくなって、そこからパニック障害が起きて、まあ、そこからストレスから逃げるように暴飲暴食に走り、糖尿病になって、またアルコールももともと大好きだったところが深酒をするようになって本数増えていって、アルコール依存症になっていったっていう経緯です。はい。で、アルコール依存症が最近は悪化してきていまして、約1週間前にお店の方で万引きしてアルコールを飲んでいるっていうところが、お店から警察の方に行って示談では済んだんですけれども、しかも飲酒運転、車で買いに行ってお店の方で万引きして、お店のトイレの中で飲んでたらしくて、でそのまま車で帰っているっていうところで、まあ、飲酒運転もしているだろうと、飲酒運転もしてる、万引きもしてるっていう状況で、私も育児休暇なんですけど今で、そろそろ1ヶ月後には復帰するので、家に誰もいない状況で旦那一人になってしまうと、ますますアルコール依存症っていうのが悪化するんじゃないかっていうところで、アルコール依存症の病院に入院してほしいって話をしたんですね。でも本人過去に1回入院してる時に、やっぱその精神的な障害、まあ、パニック障害とかもうつ気味っていうところもあって、10週間のカリキュラムだったんですけど、2週間でもちょっと精神的にもうこれ以上耐えられないっていうところで退院していて帰ってきてるんですけど、今回も物理的に飲酒運転できない状況、万引きできない状況に置かないと、ちょっとこれは私も同居してる旦那のお父さんもちょっと手に負えないんじゃないかっていうところで、一度は入院した方がいいんじゃないかって話はしたんですよ、もう一度。
はい。
ただ前回入院した時に、同室のアルコール依存症の人から最寄りのコンビニまでの抜け道を聞いて、お酒抜けて飲んでたらしいんですよ。
はい。
で、過去に入院しても自分は飲んでたんだから、入院したところで変わらないんじゃないかっていう旦那の言い分だったんですけど、
まあ、そういう言い分になりますよね。
はい。ただ私は、まあ、飲んでしまうのは仕方ないけど、やっぱ飲酒運転できない状況、万引きできない状況っていうところにいてほしいって話をしたんですよ。うん、
まあ、根本的に治療はしなければいけませんからね。はい。はい、
なので一旦、でも旦那が、じゃあそれじゃあ分かったっていうところで入院する方向になっていたんですけど、
はい、
お父さんの方がちょっと、それで悩んでしまって。
義理のお父さんもおいくつですか？
63歳です。
ああ、はい。
で、入院して、また心を病んでとか、そういう方向になるよりは、もう少し家族で見守った方がいいんじゃないかっていうところで、入院はもう少し待ってほしいんだよね、僕はって話をお父さんがしたんですよ。
うん、
ただ、家にいると万引きする可能性はあるから、ある程度お金渡しておこうって言われたんですね。うん、今まで私はお酒を買わないように最低限のお金しか渡していなかったので、タバコ代ぐらいなので、タバコ買ったらお金がなくなるから万引きしてたんですよ、旦那は。
うん、
で、お金を万引きしないように渡しとこうって話だったんですけど、でも以前病院の方から家族向けのどういうふうに対応したらいいかっていう中に、万引きしないためにお金渡すっていうのは違うよって話を聞いていたんですよ。共依存の関係になってはいけないよっていう 話は聞いていたので、万引きしないにお酒代を渡すっていうのは正しいんだろうかっていうのが私の中であって、
はい、その通りです。
かといえば旦那はもう、俺は本当に正直にお酒今飲みたいんだって伝えているのに、どうして助けてくれないんだみたいな、また万引きしてもいいのかみたいな感じの、言わないですけど目で訴えてくるんですよ。
そうするとご相談としてはどういうことでしょう。
旦那に対してどうするのが一番の対応なのかなっていうところと、あと家族のケアっていうか、家族のとどういうふうに折り合いをつけて話していくべきなのかなっていうところです。
ああ、そうですね。2つあなたには問題がありますね。まず、はい、こういう状況の場合何がベストかっていうことが1つと、
はい、
でもう1つはそれがベストだとしても、それを義理のお父さんだったりご本人、夫にだったり、どのように伝えるかっていうことですね。
そうですね。
わかりました。今日の回答者は弁護士の酒井誠先生です。酒井先生、お願いします。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
10年以上前から精神障害で、あなたとしては、はい、パニック障害とかの障害があるのは分かっていて結婚されてるんですよね。
あ、そうです。はい。
その時の旦那さんの方は前向きだったの？
まあそうですね、あの働ける働けないが繰り返し波があるような感じで、頑張って働くよみたいな前向きなところと、やっぱり落ちると自分なんてとか仕事ができなくなってっていうところの繰り返しではあります、うん、それがずっと続いている状態です。
で、問題はこれ分かりきったことなんだけど、結局こういうのって本人がどうしたいかっていうのがないと、いくら周りが頑張っても、
そうなんですよ、
解決しないじゃないですか。
はい。
これ言っちゃなんかどうしようもない話なんだけど、
そうなんです。
それに関してご本人はどうなのっていうのは、さっきその、はい、なんで助けてくれないんだ、飲みたいのにっていう話があったから言うんだけど、
はい、
そんなことではいけないんだっていうことは分かってんのかな。
分かりつつだと思うんですけど、
うん、
収入面で私が支えたりとかしてたので、まあ、どうにかなるんじゃないかっていうようなのが根本にあるのかなと思っていて、
あ、まあ、平たく言えばあなたに甘えちゃってるんだよね。
す
ごく分かりやすく言っちゃうと、
はい。
でも最初からそういうアルコール依存だったわけじゃなくて、その間もあんまりこう何とかしようとかいう感じはしなかった、旦那様の方は。
そこが難しいところで、うん、精神疾患を盾にされると第三者が 100% 理解できないじゃないですか、はい、私から見るとまだまだ覚悟が足りないんじゃないかって思う部分はあるんですけど、うん、健常者の 70% が彼の 100% かもしれないので、はい、そこがちょっと難しい。
しかしあなたはすごいと思うよ、その冷静にそういうことが言えるのは、家中にいて。だから
あ
のこの10年過ごしたんだと思うんで、そこは素晴らしいと思うんだけど、でも逆にそれに甘えちゃってる構図が目に見えてくる感じがするんだな。
そうなんですよ。なので、うん、一度離れるっていうのも考えたんですけど、うんうん、やはり娘がある程度大きくなっていて、うん、娘やっぱかわいそうなお父さんっていう風になっちゃっていて、うん、一度離れたいんだよねって娘に言うと、うん、お父さんがかわいそうとかで、うん、やっぱりやめてっていうような感じだったので、
まあ、それはあなたがそういうふうに冷静に対応してるから、はい、お父さんのことを悪く言ったりしないでいられるんだと思うんだけど。と思いますよ。、うん、でもなんとかこれを打開していかないといけないということでお電話いただいているんですよね、
はいはい、
で、
はい、
一つはあなた自身の方針をちょっとしっかり立てないといけないと思うのね、
はい、
アルコール依存に関して言うと、やめましょうと思ってやめられないからアルコール依存症にっていうわけですよ、
はい、
だからそれはもうこの10年間の話聞いてどんどん状況が悪くなってることを思うと、うん、入院して治療するのが僕は必須なんだろうな、医者じゃないからね、ドクターじゃないから、うん、あくまで素人の意見だけど、それは必須なんだろうなと思うんです、
はい、
だからそこをあなたがちゃんとその方針を立てて、で、あの逆にお父さんが入院する方向になったけどちょっと待とうと言っちゃったって話があったけど、これはそのドクターが言っていた強依存になっちゃダメだよっていう話がさっきあったじゃないですか、
はい、
もうほとんどそういう状態だろうなと僕は理解してるんです、
はい、
だってアルコール依存で万引きしたりコンビニのトイレでお酒飲んでるっていう状況の人に、入院させるとかわいそうだからアルコール買えるようにお金渡そうって、それは変でしょ。
そうなんです。
それは変っていうか、ご本人のためじゃないよね、
うん、
単にかわいそうがってるだけで問題の解決にならないから、それは間違ってると私は思います、
はい、
だから アルコール依存をまず何とかしたいと思うんだったら、私は入院してちゃんと治療しなきゃいけないと思うんですが、あなた自身がそう思うんだったら、それをちゃんと実行するためにブレないで動くしかないと思うんだよね、
うん、
で前入ったところがなんか抜け道行くとコンビニ行ってお酒が買えるって、それはまずいですよね。
そうなんですよね。
そうじゃないとこは探せないかな。
そうですね、探してみます。
でアルコール依存病院10週間入院したらみんな完全に治るわけじゃなくて、
うん、
そういう意味で言うと何か治りましたっていう病気ではないわけじゃないですか。
そうですね。
アルコールを断てるかどうかって話ですよね、うん、
はい。
で治ったって言っても出てきて酒飲んだらまたアルコール依存再発しちゃうから、
はい、
本人の強い意志が必要じゃないですか。
はい。
だからそこまでご本人にも分かってもらってちゃんと治療を受けてっていうのをしないと、さっき言った飲酒運転だとかアルコール依存の問題だとか、お金がなくて万引きしちゃう問題って解決しないから、基本的にはそこをきっちりやるっていう方針をあなたがブレないで持ってることがすごく大事なんだろうなと思います。
そうですよね、うん、
簡単に言うなよって思われるかもしれないけど、ね、
違う。
でもう一つは別に離婚を進めるという意味ではないんだけど、
はい、
こんなことずっと続けてたら私いなくなっちゃうかもしれないですよって少しは思ったことあるわけじゃないですか。
あります。
そこも夫に分かってもらう、
はい、
だからそこら辺よく分かってくださいよと。私は冷静に家族のために支えているし続けていきたいと今は思ってるけど、あなたがアルコール依存を断ち切ろうとしないんだったら、それはどっかでこの家族破綻しちゃいますよっていうことを旦那様に理解してもらうようなことも必要のような気がする、
はい、
でそうやって本当にアルコールを断てるかどうかっていうのは、彼がお子さん2人いてお父さんも一緒にいて家族5人で幸せに暮らしているっていうことの価値をね分かって、それをずっと持っていられるためには自分が変わらなきゃいけないんだっていうことを分かってもらわないといけないと思うのね、
うん、
その両方が必要のような気がする、
うん、
なんかもう教科書みたいな答えで申し訳ないけど。
あ、いえいえ、ありがとうございます。
いかがでしたか。
何ですかね、うん、多分自分の中でもこうかなって思ってたところをもう改めて言っていただいたのかなっていう
ね。
はい。
私は心理的な立場で一つ提案をします。
はい。
まず根本的に解決しなきゃいけないこと2つあるんですね。
はい。
一つはご主人の悪い行動の連鎖を止めるという治療。
はい。
あともう一つはそもそもなぜ不安やパニックになったのかという根本的な原因をしっかり心理療法で解いていくってことをやらなきゃいけなくて、
はい、
でこれも行動の連鎖とは違う心理療法が必要になります、
うん、
でこれってどちらもご家族がやれることの範疇を超えていることだと私は思います、
はい、
そして病院はいくらでもたくさんあるので、これはちょっとあなたが大変な作業になるのですが、すで、
はい、
に行ったことがあって良くなかった病院に対しては、これこれが良くなかったのでこの病院ではこれは改善してるんですかって、まず本当はそのすでに行った病院に対してヘルプをしていただくことは一つです、
はい、
要はコンビニに行っちゃうらしいんですけどこれはどうなってるんですかとか、そういうようなことですね、
はい、
でその上で、あ、分かりました、ありがとうございます、他にうちの旦那のこの状況の適切な病院を教えてもらえますかは一つの方法です、
うん、
もうしょうがない、事実聞かなきゃいけないから、
はい、
でそれがなんかどうもちょっと違うような感じだったら、もうあなたがいろんな精神科医の先生を探すっていうのはそれは一つです。
はい、ありがとうございます。病院一つでしか考えてなかったので、
うんうんうん、
そこはもっと探してみることができるんじゃないかなっていうのは思いました。
お子さんのためにも、そしてあなた自身のためにも、はい、ちょっと頑張ってみてください。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。